皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信講座として市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編です。お金の管理って難しそうと感じていませんか？この講座では日々の収入支出の把握から、無理なくできる家計改善や将来のための資産形成まで、お金のプロが分かりやすくレクチャーします。資産運用の基本も学べるので、趣味や旅行、マイホーム、老後資金など、あなたの夢を実現するための第一歩を踏み出しましょう。初めての方でも安心して学べる実践的な知識が詰まった講座です。講師は藤沢市障害学習人材バンク登録講師で、ファイナンシャルプランナーの杉田恵里さんです。今週は第4回、よく聞くイデコとニーサの基本、長期運用の大切さをお送りします。
はい、気がついたらもう4回ですよ。半分来ちゃいましたね。ところで皆さん、テキストはちゃんと手元にお持ちですかね？この喋りを聞きたくなくても全然 OK なんで、テキストだけでも一生懸命作ったので読んでいただけるとだいぶ違うと思います。なので、お手元にテキストがない方はぜひテキストをお手元に取り寄せ、もしくはネットで見て、読んでいただいて受けていただくと、こちらもとっても助かります。まあ、助かる意味は、テキストの内容とちょっと違うことをよく話すので、そういった形です。4回目、よく聞くイデコとニーサの基本、長期運用の大切さ。イデコとニーサ聞いたことが全くないっていう人も、中にはいるかもしれないですけれども、テレビでも散々パライデコとかニーサっていう話は出たと思います。これは昔々あるところにだと、マルユーという定期預金の金利に、税金をかけない非課税っていうのにちょっと似てる感じで、運用のバージョンアップされたものです。で、昔と違うのはもちろん運用ですから、プラスになり、マイナスになりっていうことがあります。そんなイデコとニーサ、聞いてない、知らない、やってないっていう方用にちょっといろいろ書いてみました。単純に考えるのに、イデコっていうのは年金、中には企業年金代わりにしてるところもあるぐらいの年金方式のものです。つまり入れた金額60歳まで、基本下ろせません。なので、ここのところに入れる金額を、ちょっと大きくっていうふうにしてしまうと、いざというところでは使えない。ましてや、じゃあこれを夢になっている旅行とかそういうのに使いたいななんて思っても、 違います。イデオコは、まあ、年金だと思っていただくのが一番正解だと思います。じゃあニーサは何って言ったら、ニーサは運用の利益に対して非課税っていうのがメリットです。ちょっと戻りますが、NISA と違って iDeCo の方は毎月毎月年金でもらうつもりで積み立ててるお金、例えば毎月1万円ずつ積み立てていくと、まあ12ヶ月で12万円。その12万円分が控除になります。まあその分所得から引けるってことですね。まあそういうような形で、所得がある人からは引けるので、その分メリット、税金がかけられる分が減るので得になるというのがイデコです。イデコには2つタイプがあって、会社で天引きしてるものと、あとは会社では全くイデコはやってませんっていうことで、個人で金融機関に行ってイデコを申し込んでやるっていう方法と2つあります。まあどちらにしても国が税金を、まあ、控除してくれるっていう、そういうことなんですけれども、税金って言われてもなーって、まあ先ほど言ったように昔々の丸言うなんていう時は変な話じゃないですけど、まあ 6% とかね、金利がついてて、それに対しての税金 20% だったんです。でも今復興税が入って 20.315、 それだけ取られてしまうんですね。まあそういう内容が、まあ例えばっていうところには書いてあります。まあ1000円まあ、利息がつくなんていくら入れてるんだって感じですけど、1000円儲かったとすると、まあ203円税金、まあしょうがないよ203円ぐらいならって思うかもしれないですけど、1万円となると2000円以上ですよ、税金で持ってかれちゃうの。まあお金が、せっかくお金を稼いでもね、税金でそのまま持ってかれてしまえば、いや手元に入るの減っちゃうよねみたいな。そこを防ぐっていうわけじゃないですけど、そこの部分的なもので、税金非課税っていうのが使えるんであれば使った方が得かな。だからその辺がまあ昔と今と違うのでね、あんまり税金ピンとこないよね、預金に税金でって言いますけど、それでも税金はかかってます。まあほとんど通帳の利息っていうのが年に2回入ってると思うんですけれども、その利息が昔は1桁、それがちょっとここのとこ金利が上がって2桁、それの明細って言えばまあ出してくれます。で税金がかかって持ってかれてます。だからこれは源泉分離課税ですので、別に確定申告とかそういうのはいらなくて勝手に取る。まあお国の結構そういうところは取るときは間違いなく取る、でも控除っていうのは自分で手続きしないとできないですよね。だから手続きする人としない人と控除を受けてる金額が違うっていうのはそこなんです。税金は取るけど、控除を受けるのはまあ自分で手続きしてくださいよっていう、そういうのがお国の方針かなってちょっと思います。まあ次のところで、まあイデコっていうのの特徴とかメリットデメリット、いろいろ書きました。本当に読んでいただければ多分わかるんじゃないかなって思うような形で書いたんですけれども、まあイデコのメリットはさっき言ったように年金っていうことで、最後まで自分が年金で受け取るのにどうしたらいいんだろうって思ってちょっとずつするのはイデコ。 ただですね、まあイデコの悪口を言うわけじゃないんですけど、そのイデコを手続きしているところ、契約している会社によって受け取り方に差が出てきます。商品が、持ってる商品が違うんですね。そうすると、まあそこでどういった形で受け取るか、受け取るところになってくると、やっててよかったのかどうかっていうのが微妙です。なぜかっていうと、イデコにはやっぱり手数料っていうのが存在します。会社が3つぐらい入ってるんですね、最終的に受け取ると。だ、そういった形でやっぱり手続きするの、結構受け取りが、まあし始めてはいると思うんですけれども、大変です。まあ、これが何年後になってもっと簡単になってくる可能性っていうのはあるんですけどね。まあ、それからするとイデコっていうのはやっぱりちょっと、まあまだまだ変わるところが必要な商品かなっていうふうにはちょっと思います。それに対してニーサですね。ニーサは単純です。もう積み立てニーサっていうのと、まあ長期運用の2つっていう感じです。でニーサっていうのは、まあ成長投資枠というのがまああって、まあ、それ長期運用って私言ってるんですけど、まあ積み立ての方はまあちょっとイデコに似てるんですけど、まあそういうわけではなくって、月々いくらで自分で積み立ててもいいし、いやその時にお金を入れなければ落ちないので、いややめたっていうのもできます。もちろん株式投資信託もありますので、即解約して利益を受け取ってそれを非課税っていうのももちろんありです。ですから、まあスタートするのに会社がイデコをやってるっていうであれば、それはそれでよろしいのかもしれませんが、まあ手を出すって言ったらNISAの方が手を出しやすいのかな。まあ、ここのとこ来て、まあ株式がねどういうふうに変わるかわからないですけれども、まあ後ろの方でちょっとこういうケースっていうのを挙げてますが、やっぱり長く持つ、長期、分散、そいでいて積み立てる、それがリスクを一番回避する方法だと思ってます。ですから明日使うお金をね、投資に回してもしょうがないんです。ですから、やっぱり長期的に見て、金額は少なくてもいいから、投資信託だと確か1000円、1万円、そのぐらいからできると思います。だからそういった形で、きっかけで始めてみる。それで、長く持てるような、まあ、商品を買う。でその分の、まあ、配当金もしくは分配金、投資信託は分配金、株式は配当金に対しては税金がかからない。いいですよね、かかんないんだから。かからないに越したことはない。わざわざそれ税金払う必要があるかっていうと、せっかくそういう制度があるんだから使った方がいいって思います。で先ほど言ったその長期運用っていうところで、まあちょっと自慢げに人に、ああそれってドルコスト平均法ねってちょっと偉そうに言ってみるっていうのも面白いかなってちょっと書いてみました。まあドルコスト平均法、まあ簡単に言うと、金額を決めて一定な期間、つまり毎月毎月みたいな形で物を買う。値段が高い時は少ししか買えないし、値段が低い時にはいっぱい買える。まあ自分はよくリンゴで例えるんですけど、リンゴは置いときゃ腐っちゃうじゃんって言われると、ちょっとこれは腐らないリンゴっていう感じで、まあイメージ的に見ていただいて、この八百屋さんで100円のリンゴを買いました、 隣の八百屋さんで同じリンゴ200円で売ってました。そしたら自分が持ってるリンゴは300円で2個ってことですよね。そういう計算をするんです。で、その隣に行った時にまた100円でした。安いですよね、200円がまた100円になったんだから。っていうと3つで400円っていう感じです。で、ここでポイントになるのは、その平均して買っている、自分でいくらで買ってるのかっていうのをちょっと考えながら、いやじゃあリンゴが4つでいくら、3つでいくらっていうのを、そういうふうに割り込んでいくと1個いくらっていうのが出てきますよね。そうすると、いや200円よりは高くないよ、なぜかっていうと100円を2個買ってるから、そういう感じでいいんです。だからそれがちょっと大事だなって思います。なぜ大事かって言いますと、まあ一番ね、心理的な問題があるんですよ。自分が持ってる株式100万円例えばつぎ込んだ、まあ毎日変わりますよね、それが上がった下がった。で、それでいくと、例えば急激にボンって下がっちゃうとね、自分の資産が50万ぐらいになっちゃいました。キャー、このまま下がり続けたらどうしよう、慌てて、もしもし、あ、この株売ってください、奥さん50万の損になりますよ、もういい、もう見たくないし、売っちゃいました。いや、それはね、心理的にね、わからなくもない。でも下がったら上がる、上がったら下がる、それを念頭にしてないとやはり運用ってできないんです。だからそういう時に、この分散投資、長期運用で積み立てでいけば、高い時には少ない口数しか買えません。下がってる時には多く買えるからいいのっていうふうに思えないとね。だからそれを考えると、最初からボンとお金を入れ込むっていうのはおすすめしないです。だからそういうものの基本みたいなのを、ドルコスト平均法、これで買い物をするのが一番いいと思います。その方がやっぱり安心して、平均的に買ってるから、長い間買ってるから、今上がって自分が投資した金額よりも大きくなってるから、じゃあここで売ろうっていう話にはなってくると思います。今話題になってるのは金ですね。金はちょっと30年前は1グラム2000円かな、そのぐらいだったと思います。じゃあ今いくらなんでしょう。まあ2万円とは言わないですけど、1万8000円とかそのぐらいでうろうろしてます。2000円がですよ、1万8000円ですからね、びっくりですよね。でも期間が30年かかってるんです。だからそれが必要な時間なんです。で、いろんなものにはメリットデメリットもちろん書いてあります。読んでいただければ多分わかるんじゃないかなっていうところあると思います。まあイデコにしてもニーサにしても、金額少ないところから始められるっていうことがありますので、やってみるっていうのは大事です。それでね、金融関係の人に、うん、私やり方はやっぱりドルコスト平均法で、あ、もうコツコツ長く平均値を持って貯めるのって一言言った段階で、あ、この人ちょっと金融に詳しいんじゃないって思っ ってもらえるとへへって思えるかな、そういうような内容です。とにかく何が必要かっていうと、まあ我慢大会とは言いませんが、長く、じゃあ長くってどのぐらいっていうと、このニーサとイデコ、まあイデコはもういやおうなく60歳、まあ10年後60歳かもしれないし20年後60歳かもしれないですが、そこをめがける。じゃあニーサの方はっていうと、もちろんすぐでも OK ですけど、毎年毎年ニーサの枠っていうのが追加されます。で、使ってる分また補充が入ってきますので、そういった形でまあマックスっていうのがもちろんあるんですけれども、やはりやってみるっていうことがとても大事なんですね。いやー、そう言われてもな、めんどくさいしな、銀行行ってもなっていうふうに思ってる人多いと思います。めんどくさいって思った人は電話一本かければいいんですよ。平日いついつ休みだからって言えば、もう金融関係の人もう嬉しそうにピンポンってやってきます。まあ、ちょっとくだらない話なんですけど、訪問販売、まあそういうふうに障害外回り、そういうのがいる国はまあ日本ぐらいです。海外は自分の自己責任で行って手続きをして書類を書いてやる。販売人の人が家に来てね、家の中に入ってきて、それで手続きをするなんていうお国はほぼないです。その販売のまあ昔で言うとね、セールスの保険の方がよく戦後来たと思うんですけれども、それは戦争に行って男の人たちの人手がいなくなって女の人が働かなくちゃいけないよっていうことで、じゃあ職業どうしようかっていうところで保険を使ったんですけど、まあ昔で言うとね、押し売りの延長が、まあ延長がっていう言い方もちょっと失礼なんですけれども、訪問販売です。だから どうにかその訪問販売っていうのを減らしていく方向でっていうふうに、まあ多分考えてはいくと思います。なぜかっていうと、訪問されて入り口を開けてしまうと、契約するまで帰ってくんないっていうのがありなんですよ。追い出さないといけないから。自分が行って手続きをしたんであれば、自分が帰ってきちゃえばいいんですから、嫌だったら。そういうところがあります。今よくね、ちょっと怖いまあね、あるものを売ってくださいとかいう電話がかかってきてね、伺いますから、取りに行きますから、たら突然入ってきて家の中ずかずかって、家のこういったものを売りませんか、ああいったものを売りませんかって言ってくる人がいて、怖くてそんな電話ができない。そりゃそうですよね。家にあげちゃったら最後ね、すんなり出て行ってくれるかどうかは来る人によってですから、なかなか怖い話です。だからそういったことで自分で判断して、まあ日本でそういういいこと、まさかまあ金融機関でそういうことはないと思いますけど、電話をかけてめんどくさかったら話を聞くだけでも聞いてみて、やるかどうかは判断してっていうところです。ぜひやってみてください。
藤沢市障害学習大学放送通信講座、ゼロから学ぶ、知って得する資産お金管理の仕方初級編、 全8回シリーズをお送りしています。今週は第4回よく聞くイデコとニーサの基本、長期運用の大切さをお送りしました。次回は第5回、保険とローンの基本、知らないと損する落とし穴をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市旭町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月20日土曜日午後2時から4時30分まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室。定員は20名。応募締め切りは12月4日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りしました。